さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。もうね、収録がめっちゃ久々でなんかもうすごい初心者みたいなね気分でマイクに向かってますけど、今年に入って家でね仕事をするようになって、ほぼほぼもう平日家にいる状態で一歩も外に出ないっていうことも結構あるんです。なのでね、もうなんていうんかなね、出不精になってますよね、めっちゃ。うん、で車に乗る機会もすごく減ったので、30分以上乗ることがもうまずないので、車収録もなんかねできなくって、なんかこう今パソコンの前で喋ってるんですけど、ちょっとこう挙動ってますね久々なのもあってね。でさっき自分のね前々回とかの配信の分を聞き直したんです、ちょびっとだけね。じゃあなんか私めっちゃ喋んの遅いですよねこれみんな早巻きして聞いてはんねやろうかとか思いながらね、もう我ながらなんか考えながら言葉を出そうと思ったらすっごい遅いなと思って、ちょっともうちょっとね今年はアップテンポで喋れるぐらいのこう脳みそを回転させたいなとは思いますけども、はい、うまくいくかどうか分かりません。うん。で、最近はですね、もういろんなことがあって、もうね本当ちょっと収録がなかなか、いやする暇がめちゃくちゃあるんですよ、一人の時間がねめっちゃあるのに、なんかもう時間がない時方が収録するっていうね、この不思議、本当になかったらなんかないで、すごい車でね収録して帰ってきて編集してとか、なんか隙間時間でやってるんですけど、なんか隙間がありすぎてどこで何してもなんかいいかわからへんっていうね状態で、ありすぎるとまたできないっていう謎の謎の行動になってますけど、先日ですね、星野源さんのねコンサートも行ってきまして、うん、これに関してはねちょっとねネタバレがねあるので、まだドームツアーが始まってまだ続くので、ちょっとねどのタイミングで出そうかなっていうのはあるんですけど、まあ、これに関しては後ほどまたいつか配信したいなと思ってるんですけども、うん、その他にはそうですね、子供とねスケートに行ったりとかしましたね。まあ、親子遠足みたいなもんなんですけれども、次男の2号くんと一緒に、大阪の方のスケートリンク行きまして、実はね、私ちっちゃい時に、近くにスケートリンクがあったので、割と冬の間はね、毎週のようにスケートに、父親に連れてってもらってたんですね。うん、なのでそこまでスケートは怖くなかったんですけど、何しかもう それから2、30年は経ってますんでリンクに立つのがね、なんかちょっとドキドキはしてたんですけれども、うん、ちっちゃい時はねまあ、お風呂でもらったスケートの靴を持ってたんです。白いね革のね靴で、すごい足がすごい疲れにくかったですね。でそのスケート靴のサイズが 21.5 だったんですよ。 で、私今 23.5 なんですけども、そのね 21.5 センチの靴が履けなくなって、そのスケート靴が履けなくなった時にもうスケートリンクはね通わなくなってしまって、1回だけかな、なんかレンタルで借りて滑ったことがあったんですけど、当時まあ小学校高学年中、4年生だったかなぐらいかなだったんですけど、なんていうのかな、当時の貸し靴ってね、なんか革とかじゃなくて、なんか硬いプラスチックみたいな感じの、靴だったんですよ。硬い。あれがね、すっごい足が疲れて、で、それまで革靴のね、可愛い白い靴で滑ってたので、まあ、そのね、マイスケート靴持ってたらね、みんなあの子上手やろうな、みたいな目で見るんですよね。そうでもないのにね、お風呂でもらっただけなんですけど、うん。でもなんかその、電車とかで、その白いスケート靴、ケースとかもなかったんで、そのまま持ち歩いてたんですけど、なんか、ね、ちょっと自慢げにスケート靴を持ってね、電車に乗ったりなんかして、あの子うまいんやろなみたいな目で見られるのに、こう優越感に浸ってたんですけど、リンク上ではそう、さほどでもないっていうのがバレるので、ちょっと恥ずかしかったんですけどね。マイブーツ。で、この間、その2号くんと一緒にスケート行ってきた時は、なんかね、貸し靴借りたんですけども、昔と違って貸し靴もね、ちょっと革っぽかったですね。ちょっとこう、足に馴染むような感じの、靴に変わってたので、あ、今の貸し靴ってこんな風に変わったんだなぁとか思ってたんですけど。でもね、やっぱりね、足の裏がめっちゃ疲れましたね。なので、ちょっとこう、5分、10分滑って、たらもう15分は休憩するとかいうね、もう休憩の方が長いやんっていう感じになってましたけども、でも2号くんはボーイスカウトね、昔っていうかな、1年前までやってたので、その時にスケートに行ったことがあったんですよ。で、私はその初めて彼のスケートをするのを見たことがなかったんですけども、今回の遠足でね、初めて滑ってるところを見て、なんかもう僕滑れるからみたいな感じで、で周りの人、大人の話聞いても、二号くんもう滑ってたわ勝手にみたいな言ってたんで、割と安心してたんですよね。運動神経もね、なかなかいい方だと思うんで。そしたら二号くんまさかのね、もうずってんもうこけまくってっていうか、滑ってないやんっていうね、もうめっちゃ突っ込みましたけど、普通に氷の上をね、走ってましたね、スケート靴で。だから、あれ普通の靴履いてんちゃうのっていうぐらい、たったったったったったってね、走ってて、で、こけることがね、怖くないみたいで、なんかわざとこけたりして、なんか、なんていうかな、コロコロ転がってたりとかね、してたんですよ。もうこっちが怖いぐらいこけてましたね。だからスキーの時の、スキーウェアを着せてたんですけども、よかったと思って、スキーウェアも、なんか本人はね、なんかこんな暑くて着ていくの嫌だとかすごい言ってたんですけど、で、なんかサイズもちょっと大きいし、なんか嫌やなみたいな言ってたんですけど、まあ前日の夜にね、スキーウェアの裾上げをしてね、まあ裾を引きずらないようにして、で、まあなんとか履いていってくれたんですけど、もう普通の服でいかんでよかったと思って、もう何十回とこけてね、滑ってはいないんですよね、走ってたんですよね、まあ多少は走ってたかな、まあ滑ってたかな、なんですけどね。で、私といえばですね、一回だけこけたんですよ、ズデーンって。かぶってた帽子も吹っ飛びましたけど。でもまあまあ、他は、まあなんとかこけずに回れたかな、滑った かなと思いますけど、でもなんか2号くんはなんかこうちょっと内股なんですよね。だからなんかこう滑なんていうかな、常にカーブがかかっちゃうっていうか、なんかブレーキがかかっちゃうっていうかね。どっちかっていうとスケートは逆ハの字で外に外に開く感じにすると前に行くんですけど、この内股の8の字にすると後ろに行くんですよね。滑り方としては。だから自分の足にこう、なんていうかな、ぶつかっちゃうので、内股で前に進もうとすると。そうすると、なんかそれを避けながら、右足、左足をこう、自分の足を避けながらするので、滑るよりも、こう上に上げて、こう避けて避けて走るみたいなことになっちゃうんですよね。なので、ちょっとこう足をまっすぐか開き気味にして滑らすと、うまく滑れるよって、ニコ君に言ったら、股が裂けるって言って、足があっち行ってこっち行って、右足左足がねあっちこっち行っちゃうって言って、で結局また内股に戻って走ってましたけど、まあね、ちょっとね、内股は直してほしいんですよね。まあそんなことで、まあスケートも楽しんできましたけども、いや、なんかね、スケートリンクの、なんか管理してるおじさんも、なんかこう、なんていうかな、関心っぽく、ぐるぐる回ってくださってたんですけども、まあ、おじさんっていうか、まあ、おじさんかな。おじさんがね、なんかちょっと上手な男の子たちを、に、ちょっとちょっかい出すんですよ。なんか、捕まえてごらん的な感じでね。で、鬼ごっこみたいに、おじさんを捕まえろみたいな感じで、子供たちが、わーってね、追っかけっこしたりなんかして、リンクの上で。そしたら、なんかやっぱり、そういうね、遊びで、こう、スケートをね、上手にさせるっていう、なんか、感じなんでしょうね。なんかもう、みるみる間にね、本人たちが必死で追いかけてる間に、なんかスケーティングがちょっと上達していくっていうね、いうのも、見れてよかったですね。二号くんも一生懸命、追いかけてましたけどね、走りながらね。はい。まあ、そんな感じで、スケートの遠足も行ってきまして、そしてなんとなんと、そうそう、重大な、なんと、うちの子供たち、ドラクエ10オンラインデビューしました。パチパチパチ。そうですよ。なんかね、お年玉で、ソフトを買って、で、毎月の1000円の利用券を購入してっていうことで、1年間、まあ、とりあえず1年間お年玉2人の分を出し合えば、まあ、なんとかかんとか賄えるでしょうという見込みがついて、旦那のジョンさん、パパのね、ジョンさんも OK が出たので、とうとう始めることになりまして、はい。で、1号くんは、一度昔、何歳ぐらいだったかな、小学校の1年か2年かぐらいの時に、プッパっていうね、キャラクターを作って、やり始めてたんですけども、まあ、キャラメイクで終わっちゃった感じで、その後やっぱりこう、ストーリーがね、文字が読めないし、何言ってるかちょっとよくわかんないっていうので、やめちゃったんですよね。で、その後私が、まあ、そのキャラを育ててたんですけど、まあ、全然まだバージョン1の途中なんですけどね、やってて、で、まあ、そのキャラどうする、消してそれをやるとかは言ってたんですけど、まあ、やっぱりキャラ消すのもね、もったいないし、やっぱり二号くんもやりたがるだろうっていうことで、じゃあキャラがね、3キャラしかないし、とか、で、ママと一緒にオンラインで遊びたいっていうことで、じゃあもう一個ね、アカウントを作りましょうということになりまして、二号くんはね、なんと、オーガを選びましたね。そして、一号くんか。一号くんはオーガ。 で、2号くんは、ちょっと意外だったんですけど、なんだっけ、ウェディの男の子を選びましたね。で、1号くんがね、まだ初めて10日ぐらいしか経ってない、10日も経ってないな、1週間か10日かぐらいなんですけども、なんと、昨夜バージョン1をクリアしました。めっちゃ早いなーって言って。で、しかも、1日ね、1時間とは言わないけど、こっそり、一応、名目上1日1時間しかゲームできない予定なんですけど、なんかいろいろこう理由をつけて、ちょっと、家事頑張ったしとか、宿題もちょっと頑張ったしとか、いろんな理由をつけて、こう伸ばし伸ばしして、まあ1日2時間ぐらいはやってたんかな。で、一生懸命なんかね、ストーリーを一生懸命追っかけて、今回はすごいもうさすがに5年生、もうすぐ6年生なんでね、文字もだいぶ読めるようになって、ストーリーもわかり始めてて、すごいね、めっちゃ面白いって言って、ハマりにハマって、あっという間にクリアしましたね。うん。で、2号くんは、まあ、当時のね、プッパを作った当時の1号くんと同じぐらいの年齢なので、やっぱり文字があんまりよくわ、読めなくって、で、言ってる意味も、読んであげても、ちょっと意味がよくわかってないので、とりあえずもう目の前にある、クエストをクリアするのに、次どこ行けばいいのとか、こう、もう全然、なんていうかな、流れは分かってないんですよね。ただ、強いボスに戦ってみるとか、そういう感じなんですけど、まあ、それでもなんかね、お兄ちゃんが、やってるのですごい気になって、自分もやっぱりやりたい。で、あと、中でね、ママが一緒に助けてくれるっていうので、うん、楽しんではいると思うんですけど、まあ、私としてはもう少しこう話を分かってからの方がいいかもなぁとは思うんですけどね。うん。まあ、でも、まあ、サポートしながらでもね、徐々に分かっていけばいいかなって。で、いずれ自分で、大きくなった時に、自分でやり直してみたらいいなと思ってるんですよね。うん。なんかせっかくいいストーリーだったりね、こう、楽しめるコンテンツがいっぱいあるので、まあ、自分一人でできるようになったらもう一回やってくれたらいいなとはうっすら思ってるんですけど。まあ、そんなわけでね、毎日こう、我が家ではドラクエ10を、楽しんではいるんですけども、なんと、このね、連休中に、ジョンさんが仙台から帰ってたんですけども、なんとね、夕べはお楽しみでしたねっていうドラマをね、ドラクエ10をモチーフにした漫画が原作のドラマが、本田翼さんとね、天音さん、おか、あー、ちょっとまた出てこなかった。うん、まあ、その俳優さんと、ごまかしちゃった。二人でね、主役されてる、ドラマがあったんですけど、関西地区ではね、もう最終回が終わってしまったんですけど、全6回で短いお話でしたね。で、これを、本田翼がすごく好きなジョンさんが、帰ってきて見て、もう、ハマりまして、で、ドラクエするなら、スイッチかなーってつぶやいたんですよ。ね、全然オンライン興味がないっていうね、ジョンさんがちょっとこう揺らいでるので、もうすかさずいつでもへそくり出して買いますんでつって圧をかけておきましたね。うん、もう我が家はドラクエに関してはお金は惜しみませんっていうこう感じでしたけどね。うん。なので、まあどうしようかな、ね、ちょっとパソコン版にするのがいいのか、スイッチもう一台買ってがいいのか、 いろいろ考えるんですけど、本当は家にある PS4 を持ってってね、PS 版でとかが一番安いって思うんですけど、ただちょっとその、住んでるところの、テレビがね、ものすごいちっちゃいらしいんですよ。19インチって言ってたかな。まあ、そんなんで、なんかテレビとか、そのブルーレイも持っていくって言ってるの、2台あるんでね、持っていくって言ってるんだけど、それも、なんかテレビがちっちゃすぎて、もう全然なんかこう、ビデオを見る気もしないからいらないとか言って。なので、そのちっちゃい画面で、なんか、ドラクエするのも、ね、PS4 持ってってっていうのもなーとか言って、で、どうしようっていうところで今悩んではいるんですけど、まあ、今後のためにね、ちょっとこう、パソコン1台買って、で、パソコン版でやったらどうかなって今言ってるんですけどね。まあ、なぜならパソコン、ね、帰ってきたら私のものにできるかなみたいな。まあ、パソコンは持ってますけど、経費でね、落として、なんかこう、仕事に使えるなとかね、思っちゃったりしてるんですけどね。まあ、いろいろ、家族がね、全員ドラクエ10をする日が近づいてるかもしれないという近況でありました。はい。ということで、じゃあちょっとここからハッシュタグいきたいと思います。はい。では、ハッシュタグ4拍読んでいきたいと思います。今回は、ちょっとね、だいぶ前になってしまいましたけども、1月16日、キキアット多趣味族さん、4拍、明けましておめでとうございます。素敵な年賀状付きで、しかもステッカーなども同梱で、小堀先生の漫画が届きました。カジュアルなタッチのイラストすごく好きです。内容も濃くて一巻だけでも納得のストーリー、サインもいただいて新年早々ホクホクです。ありがとうございましたといただいております。あともう一つありまして、キキさんから164日目お子様のうー小話で、思わず笑っちゃいました。お便り会を聞き、おやと思い確認すると、ハッシュタグ、ユンユン白書でコメントしてるということで、改めてコメントしました。ご挨拶遅れてすみませんでした。時間は金なり、私も今年こそ、時間節約でやりたいこともっと消化したいです。といただきました。ありがとうございます。はい。小堀さんのね、漫画が当選したということでお送りさせてもらって、今回は年賀状と、ステッカーと名刺を、同封室で置いたんですけれども、喜んでいただけてよかったです。はい。そして、そうそう、ハッシュタグね、そうなんですよ。ユンユン白書でね、時々つぶやいてくださる方がいらっしゃるんで、ちょっとあんまりね、私もしょっちゅう、それの、フルネームの方をチェックしそびれてる時があって、気づかなくてね、申し訳なかったんですけど、たまにはね、ちょっとチェックしないとダメだなと思ってるんですけどね。はい。わざわざありがとうございました。そして、野沢慎一さん、ポッドキャスト聞いていたら自分の名前が出てきてびっくりした。ハッシュタグつけてつぶやくと番組内で読まれるのか知らんかった。464日目ですね。そうそう、野沢さん、そうなんですよ。ね、私もね、ポッドキャストを聞き始めの時すごいびっくりしたんですけど、そうなんですよね。ハッシュタグつけてで、置くと、そのコメントを読んでくださる番組があるんですよね。で、読まないところもあるんですよ、番組によっては。 届いてますよっていう確認はいいねでしてもらったりとかね、リツイートとかしてくださる番組もあれば、番組の収録の時にこのコメントを読みましたってチェックしていきながら、いいねしていきながら読む番組もあったり、もういろいろですね。なんかちょっとたくさんコメントが来すぎて、ちょっと取捨選択じゃないけども、ちょっと話題が広がりそうなやつだけ拾っていくっていう方もいらっしゃったりとか、いろいろなんですけども、ゆんはくの場合は割とね、そこまでコメントが多くないんで、つけてもらったら全部読んでますね、今のとこね。本当の番組のすごい、なんていうかな、最初の時はね、すごいたくさんいただいて、ちょっと追っつかなかったっていう時に、ちょっとこう漏れていったかなっていう気は、の時期はあったんですけれども、今のところちょっと安定して読める範囲でしか、まあ、しかって言ったらダメですね。読める範囲で来てるのでね。全部読ませていただいてますんでね。どんどん送っていただけたらと思います。ありがとうございます。はい。読んで欲しくない場合は読まないでって書いといてもらったら読まないんでね。大丈夫ですよ。はい。そして次、ちゃんなかさん、奈良県民のユンユンさんに質問です。マラソンタオルは今でも使ってますか？金なら、J ならって言いますか？ハッシュタグ4箱でいただいております。ちゃん中さん、マラソンタオル今でも、使います。ただし、2号くんはもう使いません。うん。毎年ね、冬にちょっとこう、何日間かこう、マラソンをする、マラソンって言っても、工程をね、ぐるぐる10周ぐらい回る感じだそうなんですけども、私の時は、学校から出てね、町内を一周するみたいな感じで走ってたんですけど、うん。なんかね、マラソンタオルっていうのは、ちょっと手作りしないといけないんですけども、普通の長い、こう、ハンドタオルっていうのかな？なんか長いサイズのタオルを、半分に折って、で、さらに、その縦に半分ぐらいだけ切るんですよね。で、首周りだけに、真ん中ら辺をこう、輪っかみたいにくり抜いて、で、まあ、背中に切ってない方のタオルを当てがって、で、肩に乗っけて、こう、ちゃんちゃんこみたいに前に垂らすみたいな感じですかね。で、その上に体操服着て、マラソンするっていう汗取りタオルみたいなもんなんですけども、これってね、なんか奈良しかやらないらしいんですよね。で、年末も子供たち、こういうタオル、作って、持たせてくださいっていうのの手紙が入ってましたね、プリントが。ああ、また来たこれとか思いながら、結局ね、一回だけ持たして、でも絶対に、そんなに汗かかないし、もう絶対使わないって言われて、じゃあもう、わかった、もう持たさんとくわって言って、先生に連絡帳でね、もううちの子は絶対に使わないし、汗もかかないって言い張ってるので、もう持たせませんと。もしすごく汗かいて時は、まあその時は体操服なんで、替えの体操服を持って行かせますんで、みたいなんで、お手紙書いて、自主的に持って行かなくなりましたね。はい。一号くんの時ももうほぼ一回も使ってないですね。持ってきなさいとは書いてますけど。で、私も過去一回二回だけ使って、でもう使ってなかったですね。もうね、気持ち悪いんですよ。なんか服の中でゴロゴロしてね。で、首元からシュッて取れば着替えなくても汗が取れるからみたいな感じで、母親なんかはこれはすごく便利とか言ってたんですけど、もう絶対いらないですよ。だってそんな真冬に汗かかないもん。そんな、そこまで走らないですからね。 あと金奈良、ジェ奈良言いますね。金奈良はもうめっちゃ言いますね。近鉄沿線なんでね、うち、で奈良に住んでるくせに奈良に行くとか使うんですよ。なんでかっていうと、こう奈良、うちらが言う奈良っていうのは本当にこう奈良駅の周辺のことを割と奈良って呼んでて、それ以外のところはまあ奈良であって奈良でないみたいな、あの奈良ではあるんですけど奈良なら言い過ぎやな。で金奈良っていうのは近鉄奈良駅のことですね。近鉄奈良駅で、 J 奈良は JR 奈良駅のことですね。で近鉄の奈良駅と JR の奈良駅は結構離れてて、これあのバスで移動するぐらいあるんですよ。歩けなくはないですけど、まあ10分15分ぐらいちょっと見ておいた方が、まあ15分もかからんかな、10分ぐらいはちょっとあの早歩きしないといけないような商店街をね、ずっと歩いてね、バスも出てるぐらいなので、ちょっと離れてるんですよね。だから金奈良からあの間違えて J 奈良で、待ち合わせして金奈良で行った場合は、まあ、さらにそこから10分歩かないといけないとかね、まあ、そういう感じですよね。まあでもまあまあほとんど私あの車で行くことが多いんでね、あんまり使わないですけど、まあ J 奈良も特に使わないかな。まあ金奈良はよく使うかな。 J 奈良はあんまり、もう JR って言ってJR だけしか言わない場合がありますね。J ならはあんまり言わないかな。はい。まあそんな感じですね。まちゃん中さん、ちょっと奈良に興味ありますか？はい。ありがとうございます。そして、次、巻貝さん、スイッチ版で納得してくれたんですね。よかった。親子版リアルドラテンブがスタートしますね。っていただいております。ありがとうございます。そうなんですよ。なんとかスイッチ版で、ね、納得してもらって、とうとう始めました。で、なんかね、ちょいちょい親子でドラテンブ立ち上げてね、一緒に配信、収録とかしよっかって言ってたんですけども、一号くんの進み具合が早すぎて、収録する間もなくこう、バージョン1が終わってしまうっていうね。まあちょっとそのうちインタビュー形式でちょっとペラペラ喋るタイプではないんで、まあ子供たちにね、ドラクエ10の感想なんかちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、まあドラテンブっていうほどでもないですけども、まあちょっとね、話が聞けたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。そして、シンさん、初めてかな、ありがとうございます。光のお母さんが始まると聞いてハッシュタグ4拍で一言つぶやいていただいてますね。ありがとうございます。そうなんですよ、親子ドラ展がね始まっておりますよ。はい。でね、なんか光のお母さんがね、私ね、光のお父さんか、あれはファイナルファンタジーだったかな、のね、ドラマを見てないんですよね。見たいですね。まあ、オンラインで遊んでるのが、子供が遊んでて、実はお父さんもやってたみたいな感じっていうのは、なんとなく知ってるんですけれども、そうそうそう。これからね、親子と家族でね、冒険が始まっておりますんで、まあどんな風なね、ことが起こるのかなって、ちょっと私もワクワクしてますけども。なので子供がね、やり始めると、私結構ちょっと韻律悪かったんですけど、なんか割と毎日一緒に韻するようになって、なんかこう助けてあげないといけないのとかね、こっちこっちとかね。で、一応決まりを作ってて、お金、ゴールドは渡さない。っていうのは決めてますね。でも、早速なんですけどね、1号くんのアカウントで、2号くんもやってるんですけど、プレゼント的なものがね、1キャラにしか与えられないんで、家とか土地の無料券とかがね、1号くんが取っちゃったんですよね。
パパパってね、知らずにプレゼント受け取りしちゃって。そしたら二号くんが、その、土地と家の無料券が僕にはないって言って、なんかお兄ちゃんどうしてそんなお金ないのに、家建ててずるいってなっちゃって、じゃあ、お金は渡さないから、売ったらね、お金になるものをあなたには差し上げましょうって言って、花を、渡したんですよ。私すごいめっちゃ花持ってるんですけど、うん。花が大量にあるので、それを売ったらお金になるからバザーで売って、そのお金でお家を建ててちょうだいって言ってやったらば、あんまり売れないんですよね。そんなに高くもないしね。これ、いつまで経っても買えないんじゃって、ちょっと、二号くんも思い始めたみたいで、だよねーって言って、じゃあもう今回は仕方ない。お兄ちゃんと平等にするために、じゃあ今回だけは、お家と土地だけはプレゼントしましょうと。じゃあもう、どこにね、お家を建てるか探しに行きましょうって言って、探しに行ったんですけどね。で、結局、あちこち、探そうと思っても、ストーリーがそこまで進んでないので、行ける場所って、ちょっと、行ったとこしか買えないから、行ける場所って言ったら、グレーンだったかな？ジュレット、そうそうそう。ウェディなのでね、ジュレットとかそっちしかなくって。で、私、たまたまジュレットの村に住んでるので、うん、じゃあもうママのいるところの空いてる土地があるので、じゃあそこがいいって言って、ママの近くがいいっていうことで、まあ、結局同じね、町内に住むことになりまして。で、2号くんは、1号くんは全然違う、どこだったかな？グレンだったかな？に住んでますけどね。そんなわけで、お家も買いまして、で、まだ一号くんは、まだ、キーエンブレムが2つ集まったところかな。で、違う、二号くんはね。で、一号くんは今、全部集まって、バージョン1終わったところで、まあ、サブストーリーとか、細かいクエストなんかも全然、ほとんどやらずに突っ走ってるタイプですね。だからサポート仲間、サポート仲間が強いので、割かしもういけちゃうんですよね、どこまででもね。自分が弱くてもね。で、そのまま行けば、まあ、一人でどうしても戦わないといけない場所があるので、まあそこでちょっとレベル上げね、しないとって、なるんだと思うんですけども、まあそこまではちょっとそっと見守ろうかなと思ってます。はい。そして、今日はですね、DM もいただいております。じゃあちょっと読ませてもらいますね。体調の悪い隊長さんからいただきました。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。キルト話会。昔、貧乏だった頃、母がもらった服の使える部分をつなぎ合わせて、キルト風の服をよく作ってくれてました。小学生の私には、使える部分とは言っても、古着で作られた服は貧乏臭いので嫌でした。でも一生懸命作ってくれた服は、文字通り擦り切れるまで、小さくなるまで、着倒しましたよ。お金がないなりに子供のためにいろんなものを作ってくれた優しい母です。ちなみに母は洋裁の先生をしていました。今は年代物の着物やヴィンテージ布をばらして孫娘のボスにちゃんちゃんこやお出かけバッグ、室内着を作って楽しんでいるようです。以上、隊長でした。といただいております。ありがとうございました。いや、いいお話ですよね。なんか、このお便りね、いただいた時にちょっとなんかほろっときましたね。なんでかっていうと、実はうちの母も、洋裁の先生はしてないんですけど、洋裁学校出てまして、私の小さかった時の服とかはね、全部作ってくれてたんですよ。で、それをなんかこう、ちょっと思い出してね、なんか、ああ、一緒だなと思って。で、確かに、継ぎはぎみたいなね、 まあ、おしゃれにはしてくれてるんだけど、まあ、どうしてもこうちょっとダサいところが出ちゃうっていう服とかもあって、それもちょっと私もね、なんか嫌でしたね。うん、でも今思えば、そう、あ、一生懸命ね、作ってくれたんだなとは、思うんですけども、当時は私もなんか嬉しいけども、嬉しくないっていう気持ちもあったりとかして、なんか恥ずかしいっていうね、気持ちもあったりして、なんか素直に、喜べなかったことも思い出したりなんかしましたけど、なんか隊長さん男の子でもそういうことあるんですね。なんかなんとなくですけど、服とかはね、女の子に作るのかなと思ってたんですけど、意外と男の人の服とかもパッチワーク風に作ってくれたりできるんですね。私もね、子供たちがちっちゃい間、幼児の時はなんかいろいろ服作ってあげたりとかもしたんですけども、もうね、すぐ穴開けてくるし、すぐ汚すし、もうなんかもうね、すぐに着れなくなるんで、もう嫌になっちゃって、あと着心地にめっちゃうるさかったので、子供たちが。なんかもうちょっとでも着心地悪いとかなると、もう着てくれないんですよ。だからもうそれでね、もうじゃあもう買った方が手間も布代も安いわみたいなことになって、結局ね、男の子のやつは作らなくなっちゃいましたけどね。はい、そんな感じで、じゃあ今日のところはいろんなお話ししましたけども、また次、あんまりね、時間置かないでね、配信できたらいいなと思っております。では、そろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ゆんはく、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユン白書で検索してみてください。